サークル紹介。昨日に続きまして、遠藤公民館で活動されております薬膳料理サークルの皆さん、ご紹介いたします。2日目の今日はこちらの講師の先生、料理研究家、そして栄養士、国際中医薬膳師でもいらっしゃいます久野久子先生にお話をお伺いしていきます。久野先生、よろしくお願いいたします。
まして久野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて早速ですけれども、去年できたばかりの薬膳料理のサークルということなんですけれども、活動日には先生どのようなことをされていらっしゃるんでしょうか。
もちろんレシピを作って食材の手配とか、あと薬膳なのでちょっと普通のスーパーで買いにくいものも多少使いますので、そういう買い物をして、私の場合は料理だけじゃなくて薬膳の基本となる中国の伝統医学の中医学ってあるんですね。でそれを学問として学習することによって、薬膳がより楽しくまた学ぶ意義も出てきますので、結構理論の方に力を入れて、サークルでは珍しく、1時間弱講義をしています。そのための資料も毎月作ってお渡しして、理論を理解してもらってからのお料理ということに心がけております。
そちらの資料の方も私見させていただきましたけれども、たくさんのプリント用意されていらっしゃいますね。
そうなんです。とてもそのプリント作るのが最近特に大変になってきたんですけど、先ほども言いましたように、理論がわからないと薬膳の仕組みとか、ただ何か体に良さそうなものを入れるっていうよりも、なぜそれがこの夏の季節に入る食材なのかっていうことで、薬膳のこう根本に関わることにありますので、そのあたりも含めてお話をしています。
皆さんしっかりと学んだ後にお料理を作ってらっしゃいましたけれども、今日の料理もたくさんの、ね、夏のお野菜使われておりましたけれども、どんな効果があるんでしょうか。
そうですね、一つ一つにを考えてみますと、ここに精味表っていうのがつけています。これはただ薬膳のレシピを提供するだけじゃなくて、その食品にはどのような効能があるかっていうことを、こういうふうに表にして、その精味ですね、現代栄養学でいうと、例えば糖尿病の献立にはカロリーとかエネルギーとか、それからあとは腎臓病には塩分とかが記載されてますよね。それと同じようなものです。この漢方的に考えてどのような効能があるのかっていうことがこの表に書かれています。で今は夏ですので、このヒートアップしている夏のこの猛暑から体を守るために、体を冷やすようなきゅうりとか、それからセロリとかトウモロコシですね、季節の野菜を使うようにしてます。日本のスーパーは1年中キュウリとかトマトとかおナスとか置いてるんですが、薬膳から言うと夏こそこの畑で今採れてるお野菜を使うのが地産地消という考え方から言っても、震度富士という考え方から言っても、こういう地域で採れたもの、今いる場所が生きる場所なんですね。でこの気候に合ったものっていうのが薬膳の基本的な考え方ですので、そういう食品を使いながら、あと苦うりですね、ゴーヤ、こういうものを使いながら、料理として楽しく美味しく、そしてためになるような話をちょっとしながらやって、そういうのを心がけてやっています。
このプリントを取っておくだけでも本当に勉強になりますね。
そうですね、日本は四季なんですけれども、宇宙のこの気候から考えると五季なんですね。春、梅雨、夏、秋、冬ですから、1年間この五季の特徴と、それから何を食べたらいいのかってことを学習すると、また季節は巡ってきますので、基本ができると思います。ただ残念なことに、サークル以外は1回だけなんですね、公民館でやるのは。ですのでそこで終わっちゃう場合もあります。
こちらに来ていらっしゃる皆さんは、家族の健康を管理されている方がたくさん、ね、いらっしゃると思いますので、普段から健康にも気を使っていらっしゃる方多いと思いますけれども、本当に熱心な方が多いですね。
そうですね、とても助かります。2年目なんですけど、もう以前からの知り合いのような和気あいあいの教室なのと、他と違うところはやはり会員さんの畑で採れたお野菜を使っているっていうのが一番、他の教室ではないことですね。はい、でそういう意味では恵まれた、薬膳を行うには恵まれた場所でございます。
そして先生はこちらのサークル以外にも他の公民館で、はい、お料理の先生をされていらっしゃるということですが、こちらの他はどこで教えていらっしゃるんでしょうか。
はい、藤沢村岡公民館が今年で15年目になります。あと平塚の中央公民館が12年目です。他に横浜市の薬膳健康づくり研究会では今年は栄養士コースの講師をしています。
いろんな場所にたくさんの生徒さんがいらっしゃる先生ですが、こちらのサークルの生徒さんはいかがですか。
とても学ぶ意欲があって、でここでは皆さん私の、会員さん生徒さんという立場ですけど、この時間過ぎてみると私よりもいろんな経験されていろんな指導者がたくさんいて、私が先生なのはこの瞬間だけで、あと私の方がいろんな勉強をさせていただいてます。本当に年代もだいたい近いので、大変私自身が励みになります。もう時々私持病持ちなので、持病のおかげで薬膳やってたんですが、落ち込むこともあっていつまでできるかなっていうのもあるんですけど、そういう皆さんから私の方が助けられています。で私より料理の上手な人がたくさんいて、お寿司なんかもねくるくるくるくる巻いてくれて、そういう時はとても助けてもらってます。はい、
本当に、ね、楽しそうなサークルというのが、ね、伝わってきますけれども、はい、ぜひこれからも素敵な、ね、サークル作りしていただきたいと思います。こちらの講師の先生でいらっしゃいます久野久子さんにお話をお伺いいたしました。
今日は本当に遠いところ来ていただきましてありがとうございます。また励みに頑張らせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。続いては大木八重子さんにお話をお伺いしていきます。大木さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
大木さんもこちらのサークルは講座の時から参加されていらっしゃるんですか。
そうです。川口さんがね立ち上げるっておっしゃったので、ぜひね成功させてあげたいということで、ぜひぜひ協力をしたいなと思いましたね。はい、
こちらのサークルはいかがでしょうか。
とてもね地の野菜をね本当に協力してくださる方がいらして、私たちとてもお安くね、本来ならもうとってもとってもね手の届かないような先生ですので大変かと思ってましたけれども、もう地の野菜なども本当にご自分のお宅でね作られた方が持ってきてくださったりとかしてますので、本当にお勉強して使わせていただいてね光栄に思っております。はい、
新鮮なお野菜をお安く手に入れられるということですけれども、今日はたくさんのねお料理をお作りになったと思いますが、中でも何かお気に入りのものはありましたでしょうか。
あんな風に鯛をね甘酢にね漬け込むということがね、こんなに美味しいのかと、そしてまたねこの夏の今大変な時を乗り切るねこの料理、本当に参考になりました。夏バテにねうなぎをこのそうめんの上にね乗せていただいて、とっても美味しくいただきましたよね。いつものお昼こんなにいただいたことないのに
本当ですね。
デザートまでね毎回デザートがつくんですよ。そうなんです、そうなんです。今回はねずんだ餅美味しかったですよね。中にまた入ってるねものがもうって思うようなものをね入れてくださって、色といいねそのライスペーパーに春巻きのようにね、そうなんですよ。もう至れり尽くせりでしょ、きな粉をかけて食べるなんてね。この夏暑い時にうちでこんなことをねしませんものね。本当に簡単におそうめん食べちゃうんじゃないですか。それをね本当にここまでねお味といい星が乗ってましたよね。そうなんですよ。だからそこまでねデザインされる先生すごいと思います。
やっぱり盛り付けも大事なんですね。
そうなんですよね。食欲が湧きますよね。はい、皆さんと和気あいあいでねこうして食べますでしょ。美味しく、また太っちゃいますけど
、はい、でも皆さん本当に楽しそうにお料理を作っていらっしゃいましたけれども、ぜひこれからも楽しい活動を続けられてくださいね。大木八重子さんにお話をお伺いいたしました。大木さん、ありがとうございます。